それでは参ります。長岡北スマートインターチェンジ開通です。どうぞ。
長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。ついに先日3月25日土曜日、 ETC 専用の長岡北スマートインターチェンジが開通いたしました。その開通した場所なんですが、中之島見附インターチェンジと長岡インターチェンジのほぼ中間地点、長岡市の上の町地内ということになったんですけども、今日はその長岡北スマートインターチェンジの近くから、長岡北スマートインターチェンジの開通によってもたらされる効果、そして期待などをご紹介してまいりたいと思います。今日私は実際にですね、平日のまあ午後なんですけども、長岡北スマートインターチェンジ近く、ちょうど目の前が東京富山長野方面の入り口ということなんですけども、多くの車がこうして話している間にも、入り口に向かって走っていくのが見れます。さあ今日はどんなこのスマートインターチェンジ効果期待があるのか、お話を伺いたいと思います。お話を伺いするのは長岡市広域機関道路整備推進室の富樫智美さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあオープンを迎えたんですけども、この建設に費やしたのが2年間、これだけの長きにわたって建設時間かけてやってきたんですが、オープンとなりました。今の心境をお願いしたいんですが。
はい、長いようで短かったと感じております。先日25日に開通したのですが、開通を記念するにふさわしい天気になり、少しほっとしたところでございます。現地式典では長岡北スマートインターチェンジの近くに多くの一般観覧の方も来られました。地元の方をはじめ多くの皆様が待ち望んでいたと思います。
当日も本当に大勢の方が詰めかけたということで、まあ、車じゃなくても地域の方が歩いて見に来られた方も非常に多かったようですね。
そうですね、実際現地式典では一般の住民の方も見られる観覧スペースを用意しておりましたので、はい、多くの方が子どもをはじめ多くの方が来られました。
長岡市内のスマートインターチェンジ、長岡南越路に続いて2カ所目ということなんですけども、この長岡北スマートインターチェンジの特徴はどんなところでしょうか。
特徴としては ETC 専用のインターチェンジであります。利用時間としては24時間利用できますし、はい、大型車も含めて全車両が通行できるインターチェンジとなっております。
そうですね、そして、まあ、利用料金、参考までなんですけども、例えば新潟方面から新潟西インターチェンジから長岡インターチェンジ間は通常1570円だったんですけども、この長岡北スマートインターチェンジを利用して新潟西インターチェンジから長岡北スマートインターチェンジ間だとなんと1430円と、料金としてもお得になるということですね。
そうですね、140円お得になります。
そんな料金面でもお得ですし、そしてまたこれで長岡市内の高速道路の乗り降りできる場所といたしましては、越後川口、そして長岡中之島見附、スマートインターチェンジの長岡南越路、そして今回の長岡北と、これで5カ所ということになるんですが、大変便利になりましたね、これは。
そうですね、非常に便利だと思います。はい、高速道路への15分到達圏内の人口が約4万1000人増えます。長岡インターチェンジと中之島見附インターチェンジの距離はだいぶありました。
そうですね、
長岡地域に住んでいる方にとっても、はい、実際新潟方面に行く際に長岡インターチェンジを使うか、はい、中之島見附インターチェンジを使うか悩まれている方は非常に多かったと思うんですが、
だいぶショートカットされて街中の人がお出かけするのには非常に便利なポイントとなりそうです。
長岡インターチェンジであれば長岡中心部から少し新潟方面に遠ざかってしまうような、はい、位置してますので、はい、そういう方にとっては長岡北スマートインターチェンジを使うと、はい、新潟方面非常に便利に行けると思います。
そうですね。
旬ラジ長岡。
富樫さん、私新潟市に住んでる友達がいるんですけども、結構話聞くのは川西のショッピングエリア、買い物に来るという友達が結構いるんですが、もうこの長岡北スマートインターチェンジ便利だよって教えたんですけども、これ大変便利になりますよね。
もちろんです。長岡インターチェンジだと実際ちょっと中心部を通り過ぎたような感じになるかと思うんですが、実際北スマートから行くとすぐショッピングモールへアクセスもできますので、
はい、
商業地域はもちろんリリックホールや長岡造形大学も非常に近くなります。
そうですね、
また長岡花火の左岸用の観覧席ご利用される方におかれては、
はい、
新潟方面から来ると北スマートインターチェンジが非常にいい場所、はい、インターチェンジになるかと思います。
そうですね、はい、確かに長岡の大花火大会、車の流れが大きく変わりそうですね。これはまた長岡最大の観光地と言われる寺泊には関東方面からも大勢お客様が年間を通じて来られるわけなんですが、こうした観光面でも期待が高まりますね。
そうですね、関東方面から例えば寺泊の海水浴に行こうとすると、
はいはい、
北スマートインターチェンジを使うと約6キロ時間にして10分ほど短縮になります。
非常に行きやすくなります。もちろん夏のビーチだけではなく、年を通して魚の市場通りもさらに賑わいそうですね。またスマートインターチェンジからほど近いエリア、他の地域も非常に行きやすくなりそうですね。
与板の地域であれば昨年オープンした中川清兵衛を記念したビール園であるとか、はい、和島であれば良寛ゆかりの地、うん、三島であれば大杉公園は自然の中でバーベキューやキャンプもできます。はい、長岡への観光面で来訪者が増えることを非常に期待しております。
なるほど、まあ、各地域の、まあ、新しい魅力再発見、にもつながりそうですし、またスポットがいろんなところに当たりそうな、そんなインターチェンジになりそうです。
そうですね、このインターチェンジは1日の利用見込み台数を県内トップクラスの2300台と予想しております。
はい、
実はもう一つある長岡南越路スマートインターチェンジの利用台数は1日約2100台を超えているところです。
はい、
利用想定を超える倍の利用台数となっているんですが、
はいはい、
これまで県内9カ所あるスマートインターチェンジの中でトップを誇りますので、はい、うん、それを超えるかなと長岡北スマートインターチェンジに非常に期待をしております。
はい、お話しいただきましたが、便利、これもちろんなんですが、観光面、経済面と様々な効果が期待されます。長岡北スマートインターチェンジ、ぜひご活用ください。ここで先週25日土曜日の開通式典に参加された住民の皆さんのインタビューをお聞きください。インタビューの方は FM 長岡佐野守です。
ここ家近いんですか？
そうそう、いつもここの下の農道を散歩コースにしています。だから工事の具合もずっとよく見てました。
あ、今日オープンですけれども、はい、今どんなお気持ちでいらっしゃいます？
あ、なんかすごい発展したんだなって感じで、なんかここだと長岡か中之島って感じで利用してたんですけど、そうですね、すごく本当に早くスッと乗れて便利だと思います。はい、
長岡、富樫さん、お話を聞いてまいりましたけども、市民の皆さんや長岡に遊びに来ようという、市外県外の人にとって非常に便利になりましたし、そして楽しみでもありますよね。またそれと長岡北スマートインターチェンジの周辺には長岡鉄鋼団地もありますし、北部工業地帯などがあり、長岡の産業の特徴でもあるものづくり企業が集積していると、集まっているということで、人の流れの変化に伴って街もこう変化していくんじゃないかなという、そういう期待感もあるんですが、ここで開通式典での磯田市長のインタビューをお聞きください。長岡北スマートインターチェンジの周辺にはものづくり企業が集まっているというエリアの特徴もあります。そうしたエリアの特性を踏まえて今後期待するところをお聞きしました。
北インターチェンジが開通することによってですね、この周辺にぜひともですね、早くその流通団地を、流通産業団地をですね、作って、新しい長岡の経済の動きを出していきたいなという、その思いが本当に強くなってきました。一番大きいのはですね、長岡という町がですね、その地場産業が本当にまあ盛んであるということ、そして農業もですね、これだけ広大なですね、農地が広がっているということとともにですね、新潟県のこの真ん中にあるというそのロケーションの優位性ですよね。 新潟県の真ん中にあって、ここにですね拠点を置くとですね、県内どこにでもアクセスできるというこの地の利をですね、多くの皆さんにここで再認識してもらえるというのがですね、私としては大きなこれから長岡の力になるというふうに思ってます。もちろんそのここを降りるとですね、北部の工業団地をはじめとしてですね、各大学三大学一高生にも近いし、そういう意味ではですね、長岡のものづくりのですね拠点にアクセスする大切なインターでもありますので、ぜひですねこの流通系を中心としたですね産業団地を起点にしながらですね、ものづくりというものにもですねつなげていきたいというふうに思っております。
旬ラジ長岡。
磯田市長も力が入っていました、コメントから産業面での効果も非常に高まる、そんな期待感も生まれているんですけども、今回の長岡北スマートインターチェンジに合わせて、城下三丁目地内の、都市計画道路牧山町亀貝線も新たに整備されたんですね。
これまで踏切の部分を含めて歩道が未整備であるので危険な状態となっておったのですが、稲葉踏切と立体交差し、さらに両側に歩道も整備されたために、安全性が非常に向上しました。北陸自動車道長岡北スマートインターチェンジと蔵王橋通りを経て国道8号の長岡東バイパスが一直線になりましたので、高規格道路同士のアクセス性も高まりますし、このことは常時の交通利便性が高まるのはもちろんなんですが、災害時の交通ネットワークの強化という面でも非常に効果的であると。
そうした効果もあるんですね。こう利便性に目が行きがちなんですけども、まちづくりといった経済面ですとか自然災害時の安全面、こうしたものを考えられての整備ということなんです。戸賀さん、今後の展望をお聞かせいただけますでしょうか。
長岡市では、この長岡北スマートインターチェンジと、長岡南越路スマートインターチェンジをつなぐような多岸バイパス南北延伸という整備を計画しております、長岡東バイパス同様川西地域の南北軸となるよう整備を進めていきたいと考えております。
それも楽しみですね。私たちの暮らしを豊かにしてくれる交通網の整備が進んでまいります。皆さんもぜひ期待してください。最後になるんですが、戸賀さんの方から地域の皆さんへメッセージをお願いします。
この長岡北スマートインターチェンジをご利用いただきまして、多くの皆様から長岡の魅力を感じていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。今日は3月25日土曜日に開通しました長岡北スマートインターチェンジについて、長岡市広域基幹道路整備推進室の戸賀さんからお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
長岡北スマートインターチェンジについては広域基幹道路整備推進室、電話番号 39-2307 39-2307 までお問い合わせください。